この番組はネットスタジオの提供でお送りします。
はい、マットです。
はい、あくびです。ちょっとこれもういいかな、そろそろやめても一応マットさんのね、マットさんがいるぞというね手で始めたわけなのですが、まあ、誰にも伝わってないみたいなんで、まあ、来週はあくびから行くかなみたいなんで、はい、あくびですそして今日はは
い、あいです。
ということで、あいさんと2人でお送りいたします。今日は7月3日土曜日です。時刻はまあお昼から夕方に向かっておるところでございますが、
はい、
どうしよう、7月です。なんかでもにわかに焦ってんですけど、私
なんで
なんか1年の半分過ぎたで過ぎたで過ぎたでって、まあそれだけなんですけど、
はい、
過ぎたで過ぎたで過ぎたで、せやねせやねせやねで戻ってくるだけだけどだから何ってことは全くない。過
ぎたらなんかまずいですかね。
まずいってこともないねんけど、うん、なんかね、この間はおせち食べたばっかりやのにみたいなね感じがするけど、暑い暑いね。
暑いですね。
これ梅雨の時期はもう仕方がないのかな、この暑いというかこのじっとり感、じっとり感がたまらない。
そうですね、だいたい京都の祇園さんの頃になんかね、
う
ん、
あーそうか、
梅雨が明けるみたいな。
あーじゃあ、あともう一息二息ぐらいはかかりそうな。
うそうですね、
まあ、でもこの時期ぼちぼちなんかほらホタルとかちょっとしたこうなんかね。
そういえば毎年マットさんの話の中にホタル出ますよね、
うん、そうそうそう出るんですよ。なんか意外になんかロマンチストなんだか、まあ、それとも自然に帰りたい派なのか、まあ、こっちの野生味あふれる方がなんかタイプかなと思いますが、
ホタル食ってんちゃうん
みたいな。いやいやいやでもなんかね、ここの辺のこんなこの場所やったらホタルおるんちゃうかとかなんかうつくさ言うてる時ありますよ。
ホタルに限らずなんかとても野生の感がいいんで。
あ確かに確かに確かに、無人島に一緒に行きたいタイプなんでねなんかここ数日はかなり忙しいらしく、
うん、
もう全くマットさんの動向をつかめないというこのありさまでございますが、
だから雨降ってとか、
まあ生きてるみたいですどこでかは分かりませんが、
はい、
元気で生きてるみたいです
見かけたら声をかけてあげてください。
はい、もう色黒の人がね、色黒の人が歩いてたら大体マットさんや思いますまあ分からない人はこのトップページを見ていただいて、そう7月なのでね、はい、絵が変わりました。
はい、
かわいいわウージーさんとマットさんなんかこの二人、うん、すごい少年が似合う、
うん、似合うっていうか成長してない
少年みたいな、うん、なんかそうさっきもねちらっと話してましたけど、はい、二人は、うん、なんかタイプの違う少年やねんね。
そうやね、
なんかこう違う。
そうやね、二人ともアウトドアっぽいねんけど、うん、違うね、う
ん、なんかね、そうそう、うん、なんかウージーさんは、まあ、ちょっと女の子を待つきゃみたいな感じで、
う
ん、
そうそう、
いろいろなんか準備してくれてたけど、
そうそうそう、
マットさんはお前端っこ持てみたいな、
そうそうそう、
飛んでこないみたいな、
なんか一緒にやらんかい、何ボケボケしとんねんみたいな感じで、ね、
何ちょっと見とんねんみたいな、
そうそうそうそう
感じがするのですが、まあ、キューちゃんはまたちょっとこの絵みたいな感じでちょっと離れたところで、
そうですね、
見てるみたいな、
そうそうそう、なんかそんなことしたら危ないで
そうそうそうそう、大丈夫やってみたいなみたいなね。これなんかキューちゃん細いな。キューちゃん細いけどね、
うん、なんかねキューちゃんね可愛く描けないね、うん、ごめんね、
いやでも以前もそのアトランダムとお話しした時に言ってたんですけど、うん、こう写真をね、うん、たまにアトランダムとかが演奏した時に、うん、まあ、おじさんのカメラを持たせてもらって、
はい、
写真撮る時あるんですけど、写真に撮るとキューちゃんってすごい雰囲気が変わるんですよね、
うん、
なんか喋ってる時ってすごいね優しいね、まあ、声聞かれた方とか、はいはいはい、歌声聞かれた方の優しい感じの、
うん、
な感じなんですけど、写真で撮ると結構骨があった、なんかザ男みたいななんか感じで、なんかそういうなんかほわっとした感じがね、なんか抜けるというか、う
そうですね、まあ、確かに歌聴いてもすごくなんか可愛い声っていうか、
なんかほわっとね、
うん、
してるんですけど、なんか写真撮ると結構コツコツってした感じが、それが細いってことなのかな、
細いからかな、
ねえ、何なのかなと思うのですが、ねえ、うんうん、かわいいわこれ、かき氷がちょっと食べたくなりますわ
そうです、ね、
このかき氷機がちょっと懐かしい最近ちょっとこうなんか見ないことないですか、
どうかしら。かき氷屋さん食べに行ったら。
あ、やっぱあるんですか。そう、なんか最近なんかこう昔ながらのゴリゴリ削るのがないとか言って
電動
父親が嘆いていてて、
あ、もしかしてあのソフトクリーム機みたいにこう隠れてるの中に
隠れてるので、でなんか悲しいって言ってて、たまたまなんかどっかバーッとドライブしてたら、うん、この手でガリガリするかき氷屋さんが、うん、なんか掘ったて小屋みたいなとこ失礼ですねみたいなところでやってたんですよ。なんかうちの父はキキキーって止めて、うん、食べるとか言って、なんかやっぱりその手で削った氷は違うって言って、なんか美味しいとか言って、食べてみろみたいなので振る舞われたことありますけど、
なんかねプロの作る氷はね、うん、透明感があって違うっていうのは聞いたことある。
ああ、なんだろう、なんか
氷自身が違うんだって。
ああー、なるほど。なんかよく言う、なんか冷蔵庫買うときも言われる、なんか純度の高い氷ができますよとか言われる、なんかそういうののなんかあるんでしょうかね、作り方が。
そんな私グルメじゃないから別に純度高くなくてもいいけど、
いいんですけどみたいな。なんかよくあの一回沸騰したお湯とかでね作るとちょっと綺麗な氷が。
そうなんですか、う
ん、なんか水で作るより一回沸かしたこうあのお湯っていうんですか、水でなんかその
冷まし、
そうですね、製氷機に入れて作るとちょっと透明な氷ができやすいって昔聞いたこと、いろいろあるんですよね。割り箸を下に引いて、その上に製氷皿を置いて作ったら透明なのかできるとか、いろんななんか知恵が。でも最近結構自動でできちゃうからね、ガラガラガラガラとか言って、うん、なので、まあ、そういうやり方でされてる方いるかわかんないですけど、うん、私よくなんかあの雪見大福のこうなんか球根入りのこうファミリーパックがあるんですよ、はいはい、あれに作ってました。大きい氷ができるんです。
あれどうやってジュースに入れるんですか。
いや、あれに氷を作って、そうそうそう、ジュースに入れる
とき
に、
いや、それアイスキャンディーにするってこと。
あ、アイスキャンディーにする場合もありますし、普通に氷作って、うん、ただ大きい氷が浮かべたいだけです。
あんな大きい氷口の中入れたらものお飯食べれなくなるじゃないですか。
そうそうそう、結局手がねゆるゆるにな
る。そうそうそうそう、
それね、子供心もねあったりとかしてね。はい、ということで、はい、7月の今月の絵もぜひお楽しみくださいませ、はい、アットランダムが出ております。さあ、そしてですね、じゃあ今日の写真もいっちゃいましょう。
はい、
まあ、今日の写真は切手です、すいませんみたいな。50円切手束で持ってまして、
ネタがなかったの、
まあ、そのことって言うんですよ。まあテーマがね郵便なんでね、まあ、あまりちょっと郵便をねいただいたのもお見せするのもね、はい、いいかなと思って、まあ、切手はつきものかなと思って。
切手って最近すごいいろいろなカラフルなのがあったりとか
あります。
あのシールの切手あるの知ってました。
そうそうそうそうそう、見ました、うん、見ました。私なんかミッフィーのシールのを見て、
そうそうそう、
ものすごい欲しくって
ええ
ー、なーと思って。あれでも便利ですよね。私ね、ドラえもんのを買ったことがあります。
ただノリついてました。
そう、ついてたと思うんですけどね。あれかな、しょっちゅう見舞いはがきを買ったのかな。なんかドラえもんシリーズとか出てて、
うん、
買ったりしましたけどね、うん、そうそう、切手もカラフルだから、あの会社とかで使うときって、うん、でもその記念切手って結構幅が大きいので、
はい、
10枚の勘定がしにくかったりするんですよ、
はい、
でもなんか近くの郵便局だと記念切手を売りたいのか、はい、あのこの100枚記念切手でなんとかなりませんかって言われる時とかも。
でも最近その仕事用でも記念切手で送って来られる方結構いますよ、う
ん、多いですね、うん、なんかあれ結構なんか10枚単位で5枚単位ぐらいになるからちょっとなんかめんどくさいんだけどあるんですけど、まあでももらった方がちょっと嬉しいですもんね。なんかいくらお仕事とはいえ、
そうですね、
なんかちょっとなんかふんってちょっとなんかリラックスムードに気分になるかもしれませんね、うん、
はい、
まあ我々はもう普通の50円使ってますけどね。はい、すいませんね。いうことでね、切ってねスタジオにもあるんですよ、まあ郵便なので先生でお送りいたしました。さあ、それではですね、
はい、
ビブスの方にも行きたいと思いますが、
はい、
さあ、通算からいただいてます。バブルということで、ただいま電車で出勤中、私の目の前にバブリーなお姉さんがいます。ミニ丈ワンピー、ダンサーのようなひらひらボレロ、ボレロですか、パッチワーク風の、まあ、コーチのバッグ、ラメ入りパックス、ただしあの色味はモノトーンです、まあ、これはバブル期を過ごした人が名残を残しつつ現代風になってるパターンですね。まあ当時20代なら大丈夫でも、まあ、それから20年経って同じじゃ、まあ、若干ちょっとした甘い痛さを感じるなというね、まあ、人の振り見て我が振り直せ、気をつけよっていうことでいただいてますが、まあ、お二人はバブルっていうと何か思い浮かびますか。バブルですよ、何かあります。
バブルの時ね、うん、ちょっと多分ね、
はい、
子育て真っ最中みたいな感じでね、
あ
は全然縁がなかったんで、
あなるほど、じゃああんまりこのバブルと一緒にはまあ過ごしてないみたいな、
あんまり記憶に、まあずっと貧乏なんでね、
いやいやいや、社会が浮き足立ってるね時期ですもんね、うん、私でもねバブルって言われたらもうすぐ一番思い出すのは崩壊ですね、バブル崩壊みたいな、
ちょっと待って、はい、バブルのその絶頂期とかそういうじゃなくてもう崩れた、
そうそうそう崩壊みたいな、
ああそう
そう、だから、まあ、私が社会に出る頃はもう崩壊しとったんですよ、
はあ、
でなんか崩壊して大変崩壊してから崩壊してからみたいななんかを散々言われてきたので、なんかもう俺らの時もこんなんやったぞみたいなのをもう上から散々聞いてきたので、なんかもう崩壊のイメージが先に
バブルの恩恵は被ってない
わけですね、被ってないと思いますね、
あそうなんだ、
だからなんかそのまあ強いて言うならばそのテレビとかで、うん、ジュリアナでしたっけ、 あそこであの、はいはい、センス持って、うん、がやってるみたいななんかこう画一的な、
はいはいはいはい、
あとそのなんか就職活動とかで行ったら、はいはいはいはい、もう就職活動の面接とかじゃなくて、うん、もうパーティー会場みたいになってて、うん、なんかもう食べさせてくれるわ、うん、なんかこうお土産っていうんですか、なんかテレホンカードなのかな、うん、なんかわかんないけど、なんか そういうなんかまあお車代、うん、みたいなのをなんかまあ交通費かな、うん、なんかをもらったりとか、はい、まあそんなん交通費なんか自分で払っていくのは当たり前でしょみたいな、うん、私たちからしたら、
はい、
そんなんもらえんのみたいな、なんか、はいはい、なのでなんかその話に聞いただけで、
うん、
実は受けてないので崩壊のイメージが先に立ってしまうというこの悲しい、どうでしょう私たち、せっかくバブル言ってもらったのに片や子育て片や崩壊ね。
でもねバブルの頃って、うん、参考って言われたじゃないですか、
参考、うん、あのあれでしょ、結婚相手の人でしょ、
そうそうそうそう、
なんか背が高い、
高身長、
うん、で、あれだ。
高学歴、
あ、で、高収入。
高収入。
ね。あ、言ってました、言ってました。うん、聞きました、聞きましたよ。
3つ高いってやつね。
うんうんうん、
今知ってます
今
なんか最近聞いた話によると、
うん、
三低なんですって。
低、
うん、
低いってことですか、
うん、
え、それはあれですよね。背が低いとかそういうことじゃなくて、都市が低いとか、
うんとね、低リスク。
低リスク。
あ、はいはい、低依存。
低依存。
うん。低姿勢。
低姿勢。低姿勢はそうか。低手関白じゃダメってこと？三低と言っても低手関白の低ではないんだ。低姿勢、低姿勢。
そうそうそうそう。
そうか、低リスクってことは、まあ言うたら、うん、まあちょっとリストラとか、そういうリスクが少ないとかいう、そういうことかな。
まあ収入がそんなに高くなくても、うんうんうん、職として安定する。
ああ、まあ手に職派とか、
公務員
とか、まあそういう感じとか。
低依存っていうのは、
うん、
自分自身のことを人に依存しないんです、うん、
あーあれあのなんか靴下どことか、
あーそうそう自分のことは自分でできますみたいなね
なんかお茶入れてとかいちいち言わへんみたいな、
そうそうそうそう、
なるほどね、 あれなんかねやっぱりその女の人ももう働く時代やから、
うん、
もうそんなん自分のことは自分でやってよみたいな、
そうかな
感じになってきてんのかな、うんうんうん、まあ確かにでも最近、まあ、そういう意味合いかもしれないですけど、やっぱり価値観が合うとかそういうのがトップらしいですね、やっぱそのとか、ね、なんかそういう なんか生きていく感覚が合うっていうんですか、
はいはいはいはい、
そういうことが割と上位に来てるとは聞きますね、なんか、うん、
ものすごく身振り手振りで喋るんです
よそうそう癖なんです私これね、もう見てほしいですみんなに、ものすごい身振り手振り入れてます、ねね、なんかねあるって言いますからね、うん、ああその時代かもしれませんね、
どっちにしても、うん、女にとって都合のいい話ですよね、
ああそうかほんまやね、男の人は逆にどう思ってるのかね、ちょっと聞きたいですね、
そうですね、
聞かれてる方で男性だったらこんな産業権求めます
からね、
ちょっと聞いてみたい気がします、はい、またお願いいたします、ありがとうございます。さあそれではここで1曲をお届けいたします。アットランダムからハーバーハイウェイ、
夢のように 星が流れて街の明かりも。
アットランダムからハーバーハイウェイお送りいたしました。
はい、
さあマットさん少し感じていただいたところで行きましょう、はい、テーマートーク
どんどん。
テーマは郵便でございます。
はい、
先週通算もどんどんみたいなやってくれて、ね、ちょっと嬉しかった
嬉しかった。なんかちょっともう耳についててね、言わなきゃいけないみたいになってるみたいですね、
は
い、
あれもマットさんが突然どんどんって言い出したんですよ。なんか俺もなんか参加しやんとみたいな。
そうな、花火あげようって
そうそうそうそうなったんですけどね。さあ今日のテーマは郵便ということで、
はい、
ちょいちょいいただいておりますので、ちょいちょいってなんやねご紹介していきましょうか。
はい、
ラブレターさんからいただきました。
はい、
ラブレターってきっと今なんかメールとかなんやろうね。
まあ、ラブレターっていう言い方するんですか。
そうやね、なんかラブレターってなんとなくこうなんか清く正しくみたいな、
うんうんう
ん、なんか白いシャツに制服みたいな、
ね、正統派のなんか恋文。
そうそうそうそ う, そ う, そう、なんかそんな気がします。下駄箱とか入れんやろ、そっとね、いいねまあ内容と違うみたいですが、追伸ということで、
はい、
よく手紙の最後に追伸何々と書きますよね、
うん、
書き忘れたのか、もう一度気持ちを、もう一言気持ちを伝えようとしたのか、うん、どっちなのか、まあ、使い方を教えてください、うん、まあ、それがわからないと、まあ、手紙ね、ラブレターを書いて郵便に出せないよということで、
書かんでええやん別に。
そうそう、書かんでええねん、書かんでええねん。まあ追伸やっぱりなんかその書き漏れとかね、
うん、
まあ、ちょっと伝えたかってんけどみたいな書くのが多いみたいですけどね。なんか、うん、ちゃんと本見てたら、なんかあの例えば目上の方とかそういう方にはやっぱり追伸しちゃダメってなんか言ってましたね。
そうなんですか。
やっぱりそのなんかちょっと書き忘れたから追伸みたいなパターンが多いので、なんかその年上の人やったらやっぱり最初からまた強い書き直すべきやみたいな、あとなんかお祝いとか、まあ、そういうところもなんか、うん、あと、まあ、ご不幸で繰り返したくないみたいなところは追伸で避けるんですって。まあ、でもよくなんかみんなのお手紙とかやったら、まあ、追伸ってなんか体に気をつけて頑張ってねとか、ちょっと本文と違うこととか書いたりしません？なんか追伸ってなんかこんなんまた別に送ってるから食べてとか、なんかなんかそういうちょっとなんか、なんかそういうのが使ったりとかね、う
ん、私はなんか昔ってちゃんと手紙の形式があったじゃないですか、
うんうん、あ、ありましたありました。
それではなんか貸し方とかとかで何年何月送り主の名前書いて、誰誰みたいな、最後まで終わってんけど言い忘れてたから追伸かな、
う
ん
う
ん
う
ん、
あ、そうそうそう、それが正しい使い方です。
そうです
ね、そうですね、ただその目上の方には避けた方がいいんですって。なんかまあちょいそれやったらお前本部に入れ直せやみたいなことになるらしいですわ。
あ、
まあ、でも形式としてそういう形式もあるので、まあ、そんななんか、まあ、なんていうんですか、お友達とか、
うん、
まあ、そういう形にはいいみたいですけどね、なんか一応あるらしい
です。私は意味もなくなんか真っ白なをもう一枚つけるっていうのがよくわからないなと思います、
ね、うんうん、あー、なんか一枚かなんかじゃダメとか言って ね、うんうん、
ね、
真っ白のつけるって、うんうん、なんか私も習いましたね。
そうですか。
全く意味がわからないみたいな、
うんうん、
ありました。だからちょっとあの、はい、こう上の方からお手紙もらったりすると、うん、真っ白なのがついてることがやっぱ多いですね。
そうなんだ。
うん、なんか友達とかだと全然そんな関係あるみたいな感じで来ますけど。
正しい手紙の書き方無理。
ね、これ、ね、はい、難しいですよね。はい、またこれね、ビジネスとかね、いろいろそんなありますもんね。はい、まあ、いうことで、まあ、ちょっとラブレターさんそんなことらしいので、はい、いいじゃないですか。追伸でもう一回好きだ好きだ好きだ。
私10個ぐらい買ったらいい
かも。また結果お待ちしております。ありがとうございます。さあ続いては通さんからもいただいてます。前にも言ったと思いますが、そうなんですよね、通さんはお年玉付き年賀状の切手シートを小学生から集めてます。すごいよね、
はい、
もうここまで来たらとことん貯めてやろうと思ってます。
何年貯まってるんですか、ね、
結構なね、まあ、まだちょいちょいですかね。そのせいか、
う
んうん、まあ、案外記念切手も好きでちょこちょこ買います。最近は平城遷都1300年切手が出てましたね。ああ出てるんだ、やっぱり平遷都くんのが映ってんやろか。
そうね、
ちょっと欲しい。懐かしいのなら美空ひばりさんとか、
はいはい、
石原裕次郎、
はいはい、
アトムの切手も持ってるな。あ、結構持ってはりますね、はいはい、まあ貴重なのは使わずに置いていますが、
はい、
まあ、同じ金額の切手を貼って出すなら記念切手の方が嬉しいと思うので、まあ、基本的には使う派、
はい、
あ、まあでもこれ切手も嬉しいかもしれませんね、うん、まあ、俺もちょっと使ってほしいぜみたいな
なんかちょっと値段上がったりするんでしょ、
う
ん、
あーらしいです ね、なんかね価値のある、まあその辺はちょっと抜かりなくね、うんうん、置いてはると思いますけど、まあメール全盛だけど手書きの手紙もいいもんですね、うん、松尾さんはまあ司会担当させていただいた、まあ、新郎新婦には披露宴後お手紙を出してます、まあ、たまには手書きしないと漢字忘れるしね、確かに
忘れてます、
忘れてるね、まあ、2人はお手紙書いたのっていつですか？ええ言ってますよ私ねお手紙ってことないんですけど、まあ、たまにこうなんか書類をやり取りするときとかに、はい、ちょっと手書きの添えたりするんですけど、はい、もうそれはお手紙じゃないっていうそういうのはちょいちょいしてますけど、うんうんうん、お疲れ様ですみたいな、ご無沙汰してます、はいはい、みたいなのは書いたりしますけどね、うん、どうでしょうね、なかなか私一人だけ友達メールアドレス知らない友達がいるんですよ、はい、その子には手紙ちょいちょいちょくちょく、まあ、出したり、ちょっとこの前のねなんか、うん、あのちょっと身の上変わるんですみたいなんでちょっとやり取りを続けたりしてましたけどまあその頃ですかね、はい、あとまあ言うたら、まあ、年賀状とか初中見舞いとか、まあ、
封書の手紙っていうとね、うんうん、私結構好きで、あの昔の友達と一人だけね、はい、ずっと長いことしてたんですけども、
はいはいはい、
メールとかが出だしてこれやってないですね、うん、
あやっぱメールに切り替わって、うん、
しましたね、
う
ん、
はい、メールって、まあ、そういう意味ではリアルタイムでそのリアルな状況がすぐ送れるっていうところ、うん、であとまあねアイテム好きな時まあ見てくれるでしょうから、うん、まあ、そういうとこは手紙と一緒かもしれませんが、まあ、すぐ送れるとか便利ですよ ね、うんうん、ですね、なんかそのさっきみたいな形式も考えずにね、うん、ポポンと要件だけ書いてね、うん、送れたりするしね、
でもね面白いですよ、手紙って貯めてるでしょ、うん、読み返してみると、うんうん、相手の日記なんですよ、
う
ん、
あーなるほど、
だからね、はいはい、あの交換しようって言って向こうから、うん、いきなり送り返してきたことがあって、いや、私嫌われたんかなと思ったらそうじゃなくて、うんうんうん、交換しようって言ってたのを早速対応してくれただけだったんですけど、
あーなるほどなるほど、うん、あーそしたら自分この頃こんなんやったわっていうのが逆に、そうそうそう、あ確かに、なんか昔そのメール入ってない頃私も結構やり取りしてた友達がいてて、うん、その子の恋愛事情とか片思いの進行状況とかが手に取るようにこう
消してくれみたいな、
そうそうそうそうそう、わかるみたいな、多分それ公開しようでも捨ててくれって言われると思うんですけどそんなんね残っちゃ、逆にそのメールとかってなくなるけど、ね、手紙はねやっぱ捨てづらいし、うん、置いときたいし、うん、残っちゃうからね、そんなんあるかもしれませんね、はい、残してる皆さん気をつけろみたいな、まあそんな感じで、まあ、書いたのか書いてないかわからへんみたいな感じになってますけどね、はい、ありがとうございます。さあ続いては愛さんも書いてもらいましたけど、はい、まあ、愛さん勤めてる会社には郵便局から郵便物の集荷に来てくださいます。あ、そうです、あるらしいですね、はいはい、民営化してからなんとなく局員の方たちがソフトになったというか、まあ、営業的というか少し変わったような気がします。やっぱりね民営化やからね、サービスもよくするとね、
う
ん、
そうですよ、
まあ、中でもお一人とても丁寧な方がいらして、
はい、
日本郵便です。集荷に伺いました。普通郵便2通、書き留め1通お預かりいたしますと、そのそれは丁寧に一言一句間違うまいとでも言うように折り目正しく返っていかれます。正確でしょうか、マニュアルなんでしょうか一度民営化して間もない頃何をお願いしたのか忘れましたが、領収書をいただかなくてはいけないことがあって、その場で領収書を書いてくださってたのですが、書きながらその方はただいま領収書を発行しておりますと一言私は頭の中でこの方の口から領収書がデロデロっと出てくるのではないかと、その光景を想像してしまいました。これ、めっちゃ面白いまあ一生懸命やってるんだなと、はい、まあ、好感を持ちましたが、はい、ちょっと少し笑ってしまいました。ごめんなさい。まあ毎日ね真面目に郵便物を届けてくださる郵便屋さん、ありがとうございます。ということで、これ事務所内どうやったんですか、これ
みんなもう沈黙ですよ、もう帰らはった後に
そこはみんな耐えなみたいな、
そうですよ、みんな笑いません、
一生懸命なんね、
一生懸命です、
懸命なんですよね、
も丁寧な方ですよ、なんか、ね、私郵便ロボットかと思いました
むしろなんかネジついてんじゃんみたいな、はい、一人だけ私もね折り目正しい納品の方おられるんですけど、はい、もうあたふたするのを見るとちょっと楽しくなってしまうなんかちょっとイレギュラーなことを言うと折り目正しい彼が
、はい、
おたおたしてしまうの
がですか、
ちょっと面白い方おられますけど、ね、その件でございますかみたいなすいません聞いてすいませんってこっちが思うような、
立てなくてもいいんです。
折り目正しくあたふたされる方も
らえるんですけど、この方はちゃんと対応していただけます。
あ、そうなんですね。はいはい、面白いですね。ねえ、ちゃんと、まあ、一応あるんでしょうね、はい、きちんとしてこいみたいなやつがね、はいはい、ぜひなんか研修の先生とかで、
ね、あ、そうですね、
お願いしたいと思います。これからも頑張ってください、郵便局の皆様、はい、ありがとうございます。さあ、そしてドラドラさんからもいただいてます。海外に行ったら家に絵はがきを出すのが楽しくて、あ、これいいですね、うん、まあ、大抵後からつくのですが、まあ、本当に来るのかいつ来るのかって感じが、まあ、それもありますね、まあ、たまにめっちゃかかる時もあります。まあ、そののんびり感がまた楽しくて、うん、まあ、国内だと、まあ、猫さんとかね、うん、まあ、他の郵便局以外のね、まあ、宅急便関係の方も今ね、結構郵便のね、業務されてますもんね、うん、競争もあってか早いですね、うん、いうことで、
うん、そうですね、
確かにそれはあるかもしれませんね。なんかこの郵便はなんか何々で配達しましたとか、なんかちゃんとシールがついてる時とかありますもんね。
あ、そうです、うん、なんか全然違う時間にポストに入ってたりして、うん、
ああ
郵便じゃないんだなって思うことはありますけれどもね、うんうんうん、
確かにもう郵便って来る時間大体分かってるから、うん、その時間に見に行ったりしますもんね、うん、ちょっと急ぎがあったらもうぼちぼち来てるかなみたいな感じでね、うん、それはありますね、うん、私もそういえば友達に絵はがきをもらったんですけど、うん、海外に長く行ってる子だったんですけど、うん、はい、確かに一つ目は早くに出してたんで、その子が海外に行ってる間に来ましたけど、はい、2つ目はやっぱりその子とも会ってお土産もらった後にやっぱり頼みてましたね。知ってる、この話知ってるみたいな。
ていうか今それこそね、うん、メールがあるんで瞬時のうちにね、うんうん、会話できるんでね。
あ、そうかそうか、うん、そういう意味ではなんか海外感とかないかもしれませんね、こう逆に家に絵はがき出すっていうのはちょっと楽しいかもしれませんね、うん、
のあの自分の記録みたいなんでいいかもしれませんね、
うんうんうん、この時この海外でこう思ってたみたいなんでね、帰ってくる頃にはもうちょっと変わってるかもしれないですしね、う
ん、ちょっともしかしたらポストに走ってちぎらなあかん
かもしれませんけどね、ちょっと待ってみたいな、
もう
誰よりも早く受け取りたいみたいな、あるかもしれん、待ってくれへんもんね、それはね、出したもんはね、
はい、
そう思うとちょっと手紙って怖いんやね。まあでもなんかやっぱりもらうんだったらそのワープロとかでもらえる、まあ、手書きでこうもらうっていうのは嬉しいところがありますよね、うん、はい、まあそんな感じでいろんな郵便のお話をいただきました。ありがとうございます。さあ、それではここから来週のテーマを決めていくのですが、今日はねもう決めてます私、はい、まあ、さっきのまあ手書きが嬉しいっていうのとね、その辺を絡みまして、通算のあのほらたまには手書きしないと漢字忘れるしねっていうことで、漢字をねお送りしたいと思いますわ。
苦手です。
ねえ、なんか最近この前なんか新しく常用漢字でしたっけ、が登録されましたっていうのをニュースでやってましたけど、まあ読めるだけでもまあ OK みたいな感じで選びましたみたいなこと言ってありましたね。そしたら絶対書けないと無理だったんですけど、最近ほらワープロで、ワープロって言わへんから、まあなんかパソコンで字を出したりとかするので、ちょっと難しめの漢字も常用漢字として逆に入ってきてるみたいな。
普通の多いの書けない、
書けないですよね、もう雰囲気ですよね、バラとか完全に雰囲気でしょ、
無理
ですよね、
はい、
もう多分パッて言われたのも出てこないと思いますもん、
来ない来ない、
まあまあさすがになんか昭和とか平成とかね、うん、まあ、そんなん書けますけど、うん、急になんかポロッと言われたら難しいよね、うん、これね、うん、機械とかなんかね書けると思うけど、書けると思うけど画数多いから、
そういうと目悪いからもう書けない、
なんかくしゃっと潰してわからないようにしてるとかね、
分からない
ありますよね、まあ、ちょっと海外でもね、うん、漢字がちょっと流行ってたりとかね、
はい、
したりね、結構なんかね、うん、あのタトゥーに入れたりする方もおられるとかね、
はい、
聞いたりします
し、笑える漢字が入ってたりしますよ ね、
まあ多分向こうの方から見たら日本人の T シャツ見て笑えるみたいな、
ね、
一緒な状況になってるんでしょうけど、
はい、
まあ来週はじゃあ漢字でお送りいたしましょう。はい、はい、お相手はあくびでした。
はいでした。
さあ、それではラストはブレンディから今日も一曲です。電話してもいいかい。
して声を聞かせておくれ。君の笑顔が浮かぶまで。明日もきっと電話するよ。ずっと君を描いていたいから。